はい、ということでゆる言語学ラジオ、今回はソシュールの3回目ですかね。
はい、最終回ですね。
お、いいですね。
はい、今までソシュールの、第1回では言語の研究、うん、言語学が研究しなきゃいけないのはね、こう、
うん、
ラングの教授体しかないということを言い、
うん、
そして次にこう言語記号の恣意性と扇状性っていう公理からいろんな言語の特性が導き出せるよっていう話を第2回でしてきましたけど、
うん
うん、最後ですね、ソシュールがこう本当に言いたかったことみたいなこととか、
はいはい、
あとソシュールが言ったことから勝手に僕が妄想したこととかを、
はいはい、いいですね、
お話ししていけたらと思います、
うん、ありがとうございます、
はい、
楽しみです。
はい、じゃあ最後ですけど、
うん、
そのソシュールのすごいポイント3からまずいきますね。
はい、
はい、これが、ですね、その意味そして音素は体系を成しているというような指摘です。
最初からいきなりさっぱりわからない
、はい、おさらいしておきますと、音素っていうのは第2回で、うん、説明したと思いますが、うん、各個別言語ごとの、音のグループ分けみたいなものですね、
うん、
その英語ではラもラも L と R という音素になってるけど、うん、日本語ではラは、一つの音素だよ ね、
そうですね、 R と L の区別ないのが日本語の音素です。
はい、
ね、
でこの意味と 音素、この2つが体系を成しているということだったんですけど、
うん、
体系ってのはなんじゃいと、
うん、
分かんねえぞということなので、
うん、
ちょっとここで例えを出してみます。
はい
はいはいはい、25メートルプールがあって、
うん、
そこの縦にも横にも、
うん、
1メートル間隔でこう浮きをこう置いていくと、
うん、
でその浮きをこう、ね、縦横でこう紐でつないだ状態を想像してもらえますか。
うんうん、
だからプールには必ずこう浮きの紐によって囲まれた空間が、
ああそうか、縦横に渡してるんですね。
はい、縦横にこう
正方形がいっぱいできてるイメージ、はい、
いっぱい1メートル四方の正方形がこうたくさんできてるイメージ。
うんうん、
今のこのプールの中のこの1メートルで囲まれてるそれぞれが単語の意味だというふうに思ってちょっともらえますか。例えばなんですけど、
想像しにくいな。
例えばなんですけど、このプール25メートルプールっていうのが動物を指してるとします。そしたらこの1個目のやつが犬で、
はいはい、
でこれが次狼でとかみたいなイメージをしてもらえるといいと思うんですけ ど、
はいはいはい、なるほど、
これってまあこう隙間なくみっちり敷き詰められてるんで、こう意味の隙間はない状態なんです、
うんうん、
例えばなんですけど、だから見たことない動物がここに登場したとするじゃないですか、うん、そしたらそれはこの今までにあるグループの中のどこかしらにも入ると、
うん、
でそれによってこの浮きがこう移動していくイメージ
を、う
んうん、してもらえるといいと思うんですけど、
もうあんま分かってないけど、うん、
ですね、
うん、
難しいな難しいな、だからこのプールのこの浮きが占めているこの1メートル四方のこの枠っていうのの範囲っていうのは他のものの場所によってしか決まらない、
うんうんうん、
いいんですよね。こう他の浮きの位置のこういろんな影響を受けた結果、
うん、
こう例えばなんかね、このプールに波が立ったとして、いろいろ動いちゃったとしたら、
うん、
そのこう締められてるこう紐の間の空間ってのは他の浮きの位置によって決まる。
まあそうですね。
しこう他の浮きが動くことによってこう影響を及ぼされちゃ こうイメージって湧きます、う
ん、あそれは湧くんですけど、 それはプールの例えの方じゃないですか。
はいはいはい、
さっきの例で言うと、例えば狼を知らない人が狼を発見する、
うん、はい
みたいなことですよね、多分。
はいはいはい、そうです。
で狼を見つけた時に、そのもう今その25メートルプールいっぱいだから、
はい、
なんか既存のどっかに入れなきゃいけないと、
うんうんうんうん、
ってなると、じゃあ犬のとこに入れとこう。
そう、そうするとこう犬の浮きがこう動いちゃうわけですよね。
あ、だから犬がちょっと大きくなる。
そう、犬がちょっと大きくなると他の浮きがこうちょっと狭くなったり動いちゃったりするイメージ
なんです。なるほどなるほど。あ、じゃあ分かりました。
はい、1回目の時に第1回のゆる言語学ラジオで話したと思うんですけど、うん、こうですね、言葉っていうのは、単語っていうのは、
うん、
差異によって違いによってしか決まらないって話をしたの覚えてます？
はい、覚えてます。
はい、例えばなんですけど、そのだから狼を知らない民族で犬っていう言語があって、なんか犬っぽいなこれと思ったら、
うん、
わざわざ狼っていう名前をつけずに犬っていう風に狼のことも呼んで済ませる言語もあるだろうと。
そうですね、
フランス語ではその蝶々もガもパピオンって呼ぶんだよっていう話とかをしたと思うんですけど、この言語ごとに、だからこのプールのこのなんていうんですか、浮きの位置っていうのは全然違っていて、
うんうん、
例えばその動物っていう集合をいろんな言語の人にこう渡したとしても、
うん、
こうその浮きの位置って全然違うんですよね。
あ、はいはいはい、なんかだんだんイメージ湧いてきた、はい、なるほど、
まあ、じゃあ虹とかの色でもいいですけど、
うん、
色っていうのとかもその浮きをどこに置くかって言語ごとでバラバラなんですよ。
うんうん、
で、その、例えばね、赤っていう位置っていうの、赤色をこう指す なんかこう浮きの位置っていうのは他の色がどこの位置にあるかによってしか決まらないということを、うんうんうん、まあ、体系だと呼んでいるんです、はいはいはい、なるほど。ちょっとごめんなさい、難しく話しすぎちゃったかもしれないですけど、うん、分かります？言ってること。
まあ、言ってることは分かりました。
はい。じゃあ、で、音素もそうだと言ってるんですよ。
ほう。
ソシュールは。
ほうほうほう。
これどういうことかっていうと、さっきの例で言うと分かりやすいと思うんですけど、R とか L の違いのこととかで言うと分かりやすいと思うんですけど、うん、日本語はつまりその R とか L っていう区別をなくて一つのこう空間、浮きの中に囲まれてこう紐の空間だと見ているわけですけど、うんうん、英語はこの間にこうもう一個なんかこう浮きを立てちゃってこうズバッて分けてるわけですよね。うんうん、そうですね。で、人間が発音できる音っていうのはまあまあ大体ある程度こう決まってるというか、うん、まあ、すげえたくさん細かく分けてもまあそんなに多くならないん で、うんうん、で人間の構造一緒なんで、うん、まあ、同じような言語が喋れるとしたら、まあ、こう無限のグラデーションがあるわけですよね。この下の位置が前なのか後ろなのかとか、
はいはいはい、
歯のあたりで音出すのかみたいなのが、
そうですね、
でそれをこう好きなようにこう浮きを置いて区別していると、う
ん
う
ん、
これがまあ体型、
ほうほうほうほう、
です。
この場合の体型は G どうか
なんですか。ですね、体の系統、
うんうん、あ、じゃあ普通に体型立てる、
ね、そうですね、あの体型ですね、
うん、
だから、その二重の体系を成しているわけです。音と意味による二重の体系を成しているんですよ。
あ、なるほど。そうか、
はい。
それは独立なわけですね。全然その関係なしに、
はい、
ガとチョウを区別する人たち、
はい、
そこに部位を置く人たちもいれば置かない人たちもいるし、はい、そのプールとは全然別のプールで、
はい、音のプールもあって、音素のプールもあって、ね、そのプールもその人間が出す無限のグラデーションの音っていうのを、まあ、言ってみれば連続的っていう言葉を使ってもいいと思いますけど、うんうん、な音を無理くりどこかしらにこう浮きを置いて区別している、
ね、R と L の間に V を置くやつもいれば、はい、置かないやつもいる、
置かないやつもいるっていうことなんです、はいはいはいはい、で今そうするとですね、こう浮きの位置ってさっき他のものによってしか決まらないっていうことを言いましたけど、
うん、
まあ、例えばじゃあね、山っていうのの意味は何ですかって言われると、
うん、
まあ、こうなんかね、こう小高いあれだっていうことを言うと思うんですけど、うん、じゃあ塚と丘と山はどう違うんですかという話になるとですね、まあ、その塚とか丘っていうのは山よりももうちょっと低いやつですよね、
うん、
でソシュールはだから山っていうのは小高い土地でかつこう塚でも丘でもない場所のことしか指さないという説明をするんです。
はいはいはい、
あ、これはちょっとまあ日本語の例えなので、まあ、その原点では違う言語の話をしてるんですけど、うん、日本語に例えて言うと、
うん、
だから山ってのはその積極的に定義もできるものではないっていう、
うんうんうんうん、
その小高いものを指す言語っていうののプールを一回作って、うん、そこに浮きを立てていって他の部分ではない部分が山だと言ってるんですよ。なるほどなるほ
ど、はいはいはいはい、
これ結構やばいこと起きてるの分かります？
え、そうですか。普通のめっちゃ普通のこと
あ、本当ですか、うん、だってその理屈に従って言うと、
うん、
積極的に定義できるものが一つもないってことになりません？
おー、本当だ。
だって全てのものは出ないっていう性質でしか語れないことになりません？
本当だ。そう、今の話だとそうですね。
そうそうそう、で音っていうのもそうなんですよ。だから僕らがラの音とか言ってるっていうのもラではない音っていうのを全部集めてそれ以外の音がラでしかないと。
うわー、本当だ。
そう、
そういう話になっちゃいそうですね、今のプールの例えだとね。
でここでソシュールがおーすげーって思うのは、
うん、
人はその犬とか椅子とかっていうのがあると思っているけれども、うん、意味の面でも音素の面でも何々出ないっていう性質でしか定義できないだろうと、
そうなりますよ。さっきのプールの例えだと結局区切られた場所がここっていう話だから、
はい、
それはいくらでも動いちゃうから、
そうそうそう、ね、いつでも動いてしまうので、やっぱりそれをこう動いてしまうこうねものを定義するためには動いてない他の部分を足し合わせて、
うん、
そこじゃない部分としか言えないよね、
うん、
と、
うんうん、ショックですね。
そうそうなんですよ、
うん、
だからソシュールは名称目録的世界観を否定するんですよ。
ほー、でもそれはなんとなく想像つくね。結局その絶対的な位置を指し示せるみたいな、
はい、
良い定義ができる世界観が名称目録的世界観、
ね、そうですね。目録ってのはカタログのことなので、つまりその名前のついてるものをたくさん集めていって、うん、全て集め切ったら世界が記述できるっていう見方は間違ってる。
はあ、そんなガチッと定義できるものではない
ってことですね。そうそうそうそう、例えばなんですけど、だから、動物って、うん、あらゆる動物っていうのをこう一箇所に全部こう集めてきて、
うん、
そいつの名前を全部調べ上げたら動物の全てを知ったことになるわけではなくって、うん、動物の中でこれはその似たグループの中でどう違うのかっていうことだけを、
うん、
調べていかないと意味が決まっていかないと
言ってるんですね。へー、なるほど。
ちょっとね、だから話まとめると、さっきのラング、話にちょっと戻るんです、うん、さっきっていうか、うん、第1回でしてた、
うん、
あのラングっていうのはその意味と音の結びつきとかの規則をはっきりさせる学問だと言っていたし、うん、記号っていうのはその意味と音っていうのは結びついたものだっていうふうに言ってましたよね、
うん、そうですね。
でそのうちの意味も音も両方の構成要素がその何々でないっていう形しか定義できないというふうに言っていて、
うんうん、
人がそれをあると勘違いするのは要はマイナスとマイナスの掛け算だからプラスに見えてるんだみたいなこと言ってるんですね。
もうほうほうほうほう。
かけるべきなのか足すべきなのかちょっと分からんけど、
うんうん、
でもだから我々がそうあるって思ってるものっていうのは、うん、実は何々でないものでしかないんだよと、
へえ、
いうことですね。ソシュールが言いたかったことって、はいはいはい、僕はね世界変わって見えたんですけどね、こうそれ聞いて、
うんうん、
だ赤ちゃんの頃にすげえ戻りたいなと思ってそれ聞いて
どういうこと？
だ赤ちゃんって、うんうん、あの単語を教わってない状態で、
う
ん、
そうですね、
全てのものがつながって見えると思うんですよね。
そうですね、
うん、だから人間ってのは認識がやっぱ楽になるから単語を知ると思う、うん、あの学ぶと思うんですけど、うんうん、その結果まるで物があるように見えてしまうわけじゃないですか、さっきのソシュールの話で言うと。
そうですね、
だけど赤ちゃん目線でいくと全てのものがつながって見えてるわけだから、
だからその V がない状態の世界が赤ちゃんしか見えてない、
そう、赤ちゃんしか見えてなくて、不幸なのか幸運なのかわからないけど、単語を学ぶことでそういう見方はもうできなくなってしまう、うん、
そうですね、我々はだって椅子を見たら椅子だと思います
もんね。そうそうそうそう、
なんか椅子とベッドが地続きだとは思わない、
ね、そうそうそう、だけどこう勝手な名前をつけてもいいわけじゃないですか、本当であれば、うん、その切り分けっていうのがそのラングの規則、あの原則でいうと社会的に全員にこう認知されればね、
うん、
別にこうそういう名前をつけてもいいわけ で、
そうです、ね、
例えば僕の職業はハイパーマルチコスモポリタンメディアクリエイターだよとか言ってもいいわけですよ
いいわけですね。
で、まあ、ソシュールはこれはパロールだと切ってするんですけど、
うん、
あの多くの人が納得しない理解できない音の列っていうのは、うん、まあ、別に意味のないものだと言ってるんだけれども、うん、まあ、その別にそういう切り分けをしてもいいわけで、
うん、
まあ、人によってはね、もしかしたらその例えばチョークと黒板消しのことを授業セットみたいな感じで認識してる人もいるだろうし、でも赤ちゃんの状態の時だけがそういうことを全く考えないで、うん、ピュアな状態でね、ものを見れるんで、うん、羨ましい赤ちゃんが
そうですね、確かに言われてみると、
うん、
そうだね、
差異を実感しないまま
そう、ね、
物を認知してるわけ で、 で多分それこそが本当の世界だと思うんですよね。
いや本当そうだわ。
そう、
我々はもうその与えられた言語とか文化のくびきから逃れられないですよ、絶対。
やっぱね、だからこういう話がね、構造主義につながっていくし、
なるほどなるほど、
あのレヴィ・ストロースみたいな人とかの突き動かしていくと思うんですけど、そうやっぱね、そういうね、こうピュアな認識っていうのも絶対にできないんで、
そうですね、
羨ましいですよね。
あ、だ言われたら赤ちゃんが羨ましくなってきました、
ね、そうそうそうそうっていう話ですね。
あのこの回のタイトル、赤ちゃんが羨ましくなるラジオにするかもしれません
まあ、あの大丈夫です、ね、好きにしていただければ
なんかやります。
もう一個ですね、あの意味とは何かっていう話を少しだけ足したいんですけど、
うん、
こう現代の意味論、哲学的な意味論だとね、
うん、
意味ってのは集合だということになってるんですよ。
うん、なんかまた難しそうな話が。
どういうことかっていうとですね、
うん、
猫っていう単語の意味を知ってるっていうのは、うん、猫の集合を知っていることと一緒だと言ってるんですよ。
はいはいはいはい、
これどういうことかっていうとですね、その猫っていうのの意味が分かるってどういうことかっていうのを仮に、じゃあ集合が分かってることじゃなくて、
うん、
あのニャーニャー鳴くあれのことを猫だと分かってるっていう風に仮定しますね、
うん、
あだからまあ猫っていうのの意味をニャーニャー鳴く、あのじゃあ家で飼ってるタマのことだと思っちゃってる人がいるとしたら、うんうん、なんだろうな、猫は魚を食べるっていう文章の意味が、うん、理解できないと思うんですよ。
その人の世界観だと、その辺を歩いてる野良猫は猫ではない。
あ、そうですそうです、ね、飼い猫がもし魚を食ってないとしたらですね、
うんうん、
その猫の一般的な猫に対する習性の文章として、
うん、
猫は魚を食べるみたいな文を聞いても分かんない、
う
ん、
まあそれはそうですね、いやうちのあいつ食わねえからな。
そうそうそう、ね、で逆に言うと、だから僕らってその猫は魚食べるよねとか、
うん、
猫って夜行性だよねとか、
うん、
と同じような感覚で、あーこの猫かわいいみたいな文章も言えてるっていうのは、
そうですね、
個別の具体的な猫も抽象的な猫も両方理解してる、
うんうんうん、そうですね、だから最初に言った例文の猫とこの猫かわいいは違いますよね。
そう、厳密には違う。英語だとね、それはあのキャットっていう、まあ、不定冠詞、あキャットとか、
うん、
キャッツみたいな、
うん、
不定冠詞をつけるのと、うん、ザキャットみたいに具体的な 想像がいく猫っていうのってのは、まあ、区別しているんですけど、うん、日本語だとそういう漢詩がないので。
本当だ、なんか言われてみると、あ、全然意識したことなかったですけど、ちょっと面白い
ですね。あ、本当ですか。
猫は魚を食べるって言った時の猫と、この猫かわいいの猫は同じ響きだけど、
そう
意味違いますね。
いや、もっと言うとね、例えばなんですけど、今から猫を描いてくださいの猫なんて具体的なもの何も示してないんですよ。何にも対応してないんですよ。言ってること分かります
か。でも猫の集合に対応してるんじゃないですか。
まあもちろんそうなんですけど、うん、その例えばね、まあこう、猫の集合に対応してるっちゃそうか。
あ、でもそうか。で、僕が描く、これから描く猫は全ての猫のあれじゃないですもん。
そう、いきなり堀本さんが猫ちょっと描いてくださいって言って、全ての猫を描き始めるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
ってことは、この猫ってのは、そのまだ僕が発話した段階ではどの猫でもないことにもなりますね。
本当だ。そうか、じゃあ猫の集合のような気もするし、個別の猫のような気もするし、はい、っていうことですね。
だから、その僕らが当たり前のようにこの猫を使った文章を書い、あの、こう言ってるけれども、
うん、
その中で使われてる猫の意味っていうのは違うケースっていうのは結構あるし、さらに言えばその、実際に存在しない猫のことも話にできるんですよね、うん、その猫描いてくださいとか、ね、猫を頭に思い浮かべてくださいみたいな文章の時って、
うんうん、
やっぱだからそういう事実から察するに、やっぱりこう人間が知って単語の意味を知っているってことは、その単語の集合の意味を知っていて、
うん、
具体的な文脈が与えられると、その中から適当な一個を取ってこれることだっていう結論になってるみたいなんです。
それが、猫という言葉を理解しているということってことですね。だから集合の理解と物の理解はイコールである。
そうですね、はいはいはい、要素分解するとそのように、その集合が理解できていて、かつ具体的な、事柄を文脈に応じて引っ張ってこれる能力だっていうふうに定義されている、
うんうん、それが理解しているということ
ですね。そうです、はいはい、今話したようなその意味を理解しているっていうことがこういうことだっていう、
うん、
結論はソシュールが指摘したわけじゃなくって、
うん、
そのソシュールは著書の中では特にその意味って何なのかみたいなことを詳しく説明はしてなかったんですけど、うん、まあ、後世の研究によってそれが分かったと、
はいはいはい、
だけどソシュールが提唱したそのラングっていう概念から、
うん、
今の意味を理解しているっていうのは集合を分かって、そして集合の中から具体的なものを持ってこれる能力だっていうことは、
うん、
論証ができる
ん
ですよ。
数学とかと同じ要領で、
そうです。そこまでこうめちゃくちゃ論理的な手続きをこう、うん、するっていうわけでもない、うん、いいかもしれないですけど、
うん、
一応そのラングっていうものの想定すれば、その意味が理解してるってそういうことだよねっていうのは導き出せる。
なんかその最新の数学理論とかだったら、
はいはい、
それできるんだよと、そのユークリッドが言い出したやつから導けるんだよって言われても、
うん、
まあそうだろうなとしか思わないんですけど、はい、数学ってそういうもんだよね、
はいはい、
言語学でもそれに近いことが起きてるってこと
ですね。そうですね、はい、
すげえ。それは本当にそんなことできるの感が今あるんですけど、僕の中で
信じてください。
じゃあ信じます。
、はい、ラングって、
うん、
ちょっと忘れてる方もいると思うんで、うん、もう一度おさらいすると、こう多くの人が心の中に持っているこう音の列とかを聞いて、それを正しい意味だと理解するためのこう規則の集まりだという話をしました。抽象的なものですね、はい、でこうところでその意味って、さっきのラングの定義からいくと、誰にとっても同じだと理解できないといけないですよね。ところが具体的な事物っていうのは、全て本来であればこう微妙でもいいですけど異なっているんですよね。例えば、
まあ、うちの飼い猫と隣の家の猫は違う。
そうですね、その猫でもいいですけどもね、例えばこのマイクだって、
うん、
これまあ一緒、工業製品なので一緒だっていうふうにやっぱり人間の目は認識するんですけど、
うん、
めっちゃ細かいレベルで言ったらなんかちょっと違うとか、
ああ部品の寸法が 0.01 で違うみたいなね、
ちょっと汚れついてるとかちょっと傷ついてるとかっていうふうに、具体的な事物っていうのは全て異なっていますよね、
うんうんうん、
本当であれば、
うん、
でだけれども人間ってのはそれを無理くり一個の集合にまとめ上げて、
うん、
それに名前をつけてるわけですよね。
そうですね、
っていう性質からいくと、つまりそのちょっと違うものとかを全部集めて名前にしてるのであれば、
うん、
意味っていうのは集合を意味するっていうことは当然だというふ
う
な結論になりませんか。
うんうん、はいはいはいはい。
ものがちょっとずつ違う、
うんうん
うん、本当はね、
うんうんうん、
だけど人間の記憶力が有限だから、うんうんうん、それにいちいち名前をつけてはいられない、うんうんうん、そこでそのものを全部まとめ上げて一つの単語だと仮に置いているわけじゃないですか、人間って。
なんかソシュールの言ってたあれですよね、その差異によって単語が決まるみたいなことで、
はい、
これが 猫みたいな、
そうそうそうそう、
これがマイクみたいな感じで決めているんだから、それってもう集合だよねっていうことですか、
うんうんうん、そうそうそうそうなんですよ、はあはあ、だからその意味の決まり方の段階でもうすでにそれは集合なんですよ、
はあ、なるほど、本当
ちょっと似てるものとかを全部まとめ上げて、
はあはあ、
人間が勝手に単語を作ってるわけだから、
はいはいはい、
ということはその意味っていうのは集合を表すっていうことは、
はいはいはい、
ラングの前提からして当然だというような結論になる、
はあ、本当だ、じゃあソシュルが言ってたことはもうその現代の理解と一緒ですね、
はい、そう、はあはあ、でもね、僕ぶっちゃけその意味が集合だって知らなかったっすよ、
そうですね、まあ、言われてみればって感じですかね、
うん、でも多分意味を定義しなさいって学生に例えばレポート書かせて集合だって指摘するしてくれる相当いないと思いますよね、
それはいない、
そうそうそうそう、
だって次の飲み会でね、唐揚げの意味知ってるって言ったら、うんうんうん、え これでしょみたいな、
はいはいはい、あ、もう違いますよね、
集合ですからね、
揚げ物のうちフライでも天ぷらでもなんとかでもないものでありみたいな、
この唐揚げが入ってる集合を理解してることが唐揚げの意味を理解してることだからって力説したら友達がいなくなります、
そうですね、確実に、なんか唐揚げ積極的に定義しようとしたらまずソシュール警察から
そうです、ね、
お前唐揚げの意味ってあると思ってないみたいな、
ないんだよ本当は、部位は動くもんなんだよ他のものとの関連で
じゃあ最後にここまでは、そのソシュールのすごさみたいなのをちょっと3回にもわたってしまいましたけど、
うん、
まあ、試験ソシュールのどこがすごかったのかっていうのをちょっともう一度まとめ直したいと思います、はいはいはい、僕はそれはやっぱりソシュールっていうのが言語に関してそもそも言える公理みたいなのを見つけ出したことと、
うん、
人間が持つ性質から言語っていうのの特性を書こうとしたことだと僕は思ってます、
うん、
つまりよくさっきから品質概念でしたけど、人間の記憶力が有限だみたいなこととかを結構こう使っていろいろと論証していたわけじゃないですか、
うん、そうですね、
これってまあその人間の記憶力が当たり前だけどね、こう無限だったらこんな風にはなってなかったわけで、
うん、
そういうまあ当たり前の人間っていうのは例えばその音を同時に2個発音できないみたいなものとかと、うんうん、それから今観察されている言語の絶対これはそうだよねって言えるものをまず設定して、
うんうん、
そこからそのこう今実際に起きているよくわからない言語の現象を、まあ、その単語があるとかね、
うん、
文法があるとかそういうことを、そのちっちゃい少ない公理から導き出そうとしたところがやっぱ僕はすごいなと。
だからやっぱ哲学におけるデカルトの凄さに多分似てるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、その公理を設定したこと、
みんな勝手にガチャガチャ言ってるけど確かなところから導かなきゃいけないでしょ
う
と、
うんうん、
じゃあそれってこれだよねってやったのがすごいんですよ、
そうですね、そうですね、うんうんうん、だからこう文系と理系の学問はどう違うのかっていう話にちょっと絡んでくると思うんですけど、うんうん、ちなみに文系と理系の学問ってどう違うと思いますか？
おお、難しい話だ。文系と理系の学問まあサイエンスの定義は、
うんうん、
多分、確かめられていた事実、確かめられる事実から、法則を導き、
はい、
まあ、それは論理的であり反証可能でなければいけない、
うんうんうん、
まあ、みたいな話だと思うんですけど、はいはいはい、なんかそういう話になりそうですよね。なんか理系の学問はそれを満たしてなきゃいけないし、はいはいはい、文系学問はそうでなくても良い気がします、う
ん、あ、でもね、経済学とかの中での一ジャンルとかだったらね、もう純粋にサイエンスっぽいものとかもあったりするので、僕がちょっと心の中で思っているものは、
うん、
学問のうち人間を特別視するか、それとも人間も物理的な法則に従うものとして見なすのかだと僕は思っていて、
眼蓄ありますねそれなんか、あ、その定義いいですね。
あ、本当ですか、ちょっと使ってください。じゃあ
それちょっと僕今度から自分が考えたことを交わして、
嫌なやつ
人間を特別されてるかどうかなんでね、結局ね、
そう、僕たちだから文献の学問はやっぱ人間を特別するんですよね。
本当にそうだわ、
はい、人間自体を研究対象として変数として入れ込むか、
うん、
それとも人間を不定なんだろうな、まあ、その定数として、
うんうん、
もうそのまま自分たちの理論の中で説明がいくものとして、まあ、学問を進めていくかだと僕は思っていて、
うんうんうんうん、
でそれでやっぱソシュールのやってたことっていうのはそのすごく文系というか、人間の記憶力は有限だよねとか、人間って音一緒に発音できないよねとか、そういう人間そもそもの特質から言語を記述しようとしたとこっていうのは、うん、すげえ
本当だ
っていうのもですね、そのこの後とかに例えば、まあ、チョムスキーっていう学者とか、
うん、
あの有名な言語学者とかがいたりして、うん、言語学っていうのはまあ、そのチョムスキーとかが解いたのっていうのはその数学的に言語を記述しようとする ような、まあムーブメントなんですね。で、ポール・ロワイヤル文法って第1回でやりましたけど、あれもまあそのどちらかというとね、こう言語をいかにこう抽象的な形で、まあ普遍的に描くかっていうことをこう目指していたっていうふうに話したと思うんですけど、やっぱね、こう言語学の歴史を見ていると、その言語ってのは人間特有だよねなのか、数学のように記述できるよねっていうのをこうせめぎ合いみたいなのがね起きてたと僕は見ているんですよ。
ほうほうほう。
つまりその純粋に論理的に言語っていうのをこう説明できる派と、人間特有のものだからそうはいかないよね派がいて、ここのせめぎ合いがあったんですけど、ソシュールはこっちですよね。だから
人間側ですね。
そう、人間っていうのはもうこういうもんだから、だからこういうその人間はその数学的に記述できないものだから、まあその前提に立って言語っていうのを定義しようねというふうにやろうとしたと思うんですよ。
あ、なるほど、
うん、
なんかあれですね、いや、そのそりゃそうやろって思う側面もあったんですよ、
はいはいはい、
今のソシュールの凄さでやっぱり人間を見てスタートしたみたいなのは、
はい、
でもまあそういうもんじゃないと思ったけど、確かにその前提ない状態で言語研究しろって言われると、
うん、はい、
なんかその複雑な、
うんうんうん、
この記号の意味こうだからみたいな数学っぽい方みたいなアプローチになりそうで、はい、人間の性質を置き去りにされそうだなっていう、
そうなんですよ、
気がしました。
だから、やっぱね、文章の研究とかをすると 文章っていうのは、文字にされたようなものとかを研究するとやっぱよくね離れていっちゃうんですよ、その人から、
うんうんうん、
もうその置き去りに なんていうんですか、人から一回離れたものじゃないですか、書き文字みたいなものっていうのは。
そうですね、
そうなってくるとこう純粋に論理的にこう判断研究しようみたいな風にはなっちゃうし、
うんうん、
僕はだからね、ソシュールが若い頃に比較言語学をやってたっていうのは無駄じゃなかったと思っていて、
はいはいはいはい、
それはどうしてかっていうと、比較言語学っていうのはどちらかというと科学的なアプローチを重視するというか、
うんうん、
言語学を、当時の科学に仲間入りしてもらうためにこう発展した学問じゃないかと思っている。でソシュールはだからそこをやって、だけどこれじゃやっぱり人間の言語っていうのはこ うまく説明できないなと思って、こう逆側に触れたんじゃないかなって思っている、勝手な妄想ですけど。
はあ、
まあ、そこがソシュールの僕のすごく好きなところというか、すごいなって思うところですね。
うん、あの福本漫画の何か、なんだこれ、
何ですか、
天かな、
はい、
違うな、あれだな、銀と金かなんかで、
はいはい、
多分あると思うんですよ。この修羅の道を行く先に彼は何がとか、何が待っているのだろうか、
はいはい、
それは神なのかもしれないし悪魔なのかもしれない、いや、それでもやはり最後にいるのは人なのだろうっていう締めくくりのなんかがあったはずなんですよ。銀と金じゃないかな、多分
銀と銀かな、銀と金かな
じゃないかな、ちょっと忘れましたけ ないけど、
でもなんか銀と銀っぽいですね、ちょっと
ぽい、そう、うん、だから今それだなって思いましたなんか科学的なアプローチの方にね、系統してね、言語を研究してたけど、やっぱ最後には人を見ないとダメだなっていう、うん、
やっぱここが言語学に限らず文系学問の面白いところですよね。やっぱ人のことをその単純な記述方法では書こうとしない、でその前提に立ってもう人ってもうめっちゃむずいから、もうこのまま見ようぜっていうスタンス、うん、これやっぱ文系学問の面白いところじゃないかなって思いますね。
いや、いい話ですね。
あ、本当ですか。
ガンチクあるわ
あとね、もうちょい今ソシュールのめっちゃでかい話しましたけど、うん、ちっちゃいところでソシュールの、うん、あの学びによって人生が良くなった事例で言うと、うん、
はいはい、
あの語彙を増やすことっていうのが、
うん、
ソシュールの理屈に従うとですね、
うん、
単語、知ってる単語が増えるとプールの部位がどんどんこう増えていくんですよね、
うんうん、
そうするとだから世界を認識する目、網の目がどんどん細かくなっていくことだと思うんですよね、
うんうん、
だからまあ本当に文字通りの違いが分かる人になるわけで、うんうん、なんかやっぱ単語を増やすこと、僕すごいまあ語彙オタクなので、
うん、
まあ知らない単語あるとすぐ調べるし、うん、頑張って覚えようとしてるんですけど、
うん、
やっぱ単語が増えるとその世界の認識、世界を認識する面白がる網の目が増えるなとはやっぱ思いますね。本当そう
思う、解像度が高くなります
ね。そうですね、そう、今時の言葉を使うと解像度が高くなるっていうことだと思いますけど、
うんうん、
それはやっぱソシュールが言ってたことですよね。その単語の意味っていうのは体系を成しているわけで、
うん、
まあそのね、ネガティブな形でしか意味が決まらないっていうことをソシュールは言ってましたけど、
うんうん、
うん、なんかだからね、こう最近なんだ、ビール僕好きなんですけど、
はいはいはい、
ビールも昔はやっぱりその一番搾りとか、なんだろう、 黒ラベルみたいなものとかなんで、うん、大手っぽいビールとクラフトビールっぽいビールっていう認識しかしてなかったんです
僕今それです
そうなんですけど、まあいろいろ飲んでいって、うん、でそれに伴って言葉を覚えたことで、
はいはいはいはい、
ビールの分類ができるようになり、
いやそうだね本当、
そしてその分類ができるとその枠に当てはめて、こう、うん、あこれは例えばこのジャンルの中で特に甘いなとか、
うんうん、
そういうふうなことが分かるようになるし、
うん、
まあ、あの前も話しましたけどやっぱ分類することが分かるってことですからね。
そうですね、そう日本語に出てますもんね、分類の分が分かる、
分かるってのは分けられた状態であることですから、うん、まあ、そういうようなその人生の面白がり方もソシュールから学べるんじゃないかなって僕は思います。
あ素晴らしいまとめ人生の楽しみはソシュールが教えてくれたですね。
人生のソシュール、人生の9割はソシュールですね、やっぱ今時のタイトルで言うと
あそうか、あの編集者ですもんね
そうですね、はい、
じゃあ人生の9割はソシュールこれを皆さん覚えて帰っていただきたい。
そうですねはい、じゃあちょっとあの最後に改めて、うん、すごい長くいろいろと話してしまったし、途中で概念的な話も続いてちょっとすっ飛ばした人とかもいると思うので、うん、
ちょっと10分飛ばした人いるかもしれない、
はい、あの最後にこれまでの3回分で話したことをまとめますと、
うん、
まあソシュールの生い立ちをまあ1回では喋って、うん、でソシュールにはそのすごいポイント、個人的すごいポイントが3つあるっていう、
うんうん、
1つはその言語学が何を研究すべきかってことをはっきりと示したこと、
うん、
これはそのラングの教授体を研究しろというふうにソシュールはまあ言っていた、
うん、
てかまあソシュールがねラングの教授体を研究しろと言ったっていうよりはこれがまあ優先だと、言語の本質が分かるのはこれだっていうふうに言ったと、
うんうん、
で2つ目がその言語学における公理みたいなのを考案したってことですね、
恣
意性と扇情性、はいはいはい、でそして3つ目がその、単語とそれから音素っていうのがそれぞれ体系をなしていて、
うん、
これら両方は、本来であれば何々でないっていう形でしか定義できないけど、こいつらが掛け合わせるされることで、
うん、
なんかこうそれがあるように見えてしまうような、
うん
まあ、イリュージョンが起きてるというようなことを、ソシュールが言ってたんですよねって話をしてきました、
うん、
どうでしたか、なんかこうこれ聞いてソシュールのなんか印象が変わったりとか、
うん、
なんかソシュールのことどう思ったみたいな感想とかありますか。
いやなんかやっぱり面白かったのはその直感に反するというか、
はいはい、
なんか言語学なんてどうせあれでちょっとみんな好き勝手なこと言ってんでしょっていうはいはい、はい、イメージだったのが、まあ、それなりにそのユークリッドの公理からね、みんな、ね、紀元前から幾何学一生懸命発展させてきましたみたいな感じで、うん、こうやっぱ公理あるところからスタートで、
はい、
で最新の話が一応そこからも導けるんじゃないかという感じになってるっていうのが、
うんうん
うん、なんかやっぱちゃんとした学問ってどっかしら共通点みんなあるんだなっていうのを思いましたね
はいはい、はい、だからそういう意味ではこうゆる言語学ラジオっていう風に題してますけど、
うん、
あのなんだろうな、あの日本語がコールオビューティー的ですとか言ってるっていうのは、
うん、
ソシュールからすると全然言語学じゃないんだなっていう、
あ
ことでもありますよね。
そうかそうか、
そう反証不可能だし
お
だから、まあ、あのこのラジオでいう言語学っていうのはもっとゆるふわした定義ですけど、
そうです、ね、
ソシュールとかがやろうとしたらもうちょっとこうねサイエンス寄りでもあり、それでもなお人間への眼差しを忘れないっていう、
うんうんうん、
ことだったんでしょうね。
いや大変勉強になりました
よかったです。
はい、ということでじゃあ今回も終わりにしたいと思います。YouTube チャンネル登録高評価とかしてくれると嬉しいです。では終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。